8月の第3週、ちょうどお盆の真っただ中ということで、お盆休みの帰省をされている方も多いかと思います。久しぶりに今治に帰ってきたという方、また親戚のお子さんたちが一気にやってきてにぎやかになっているというお家も多いかなと思います。先日私も松山空港に東京から降り立ちましたが、もうすでに夏休みということで、たくさんの子供連れの方がいらっしゃいました。小さいお子さんを連れての移動ってとても大変ですよね。この番組、築土香木ノートは、防災や復興まちづくりのことについてお話ししている番組なのですが、今回は子どもの目線を考えての防災、復興について考えてみたいと思います。まず子どもの防災というと、一番に思いつくのが小学校や中学校での避難訓練だという方多いかと思います。私自身ももちろん小学生、中学生の頃に避難訓練はやっていたんですが、毎年同じように行うようなもので、あまりこう切迫感というか緊急だというような意識はなかったんですね。ただ大学生、大学院生になってで、土木の観点から避難行動を専門に研究するようになって考えると、避難訓練はもう少しうまく身につくようなやり方でできるのではないかなと考えることもあります。というのもですね、大体の避難訓練というのは学校で災害が起こった時の避難の経路といいますか、どの建物から校庭に出て逃げたらいいか、どういった先生の指示で動いたらいいかというようなことをシミュレーションするような訓練になっているような学校がすごく多いのかなというふうに思うのですが、まずはこれが基本なんですね。私自身が教えてもらえたらもっと良かったなと思っているのは、とにかく校庭に逃げなさいであるとか、とりあえず机の下に隠れて指示を待ちなさいというようなことだけではなくて、どうして校庭に逃げなくてはいけないのか、どうして机の下に隠れなければならないのかということを子どもたちみんなが理解することができれば、その行動を学校の外でも活かせると思うんですね。先ほどの例で言いますと、校庭にすぐ逃げるように指導されるということの理由は、物が上から落ちてこなくて、かつこう倒れても来ない場所というのを探して校庭になっているというのが大きいですね。あとは私の通っていた小学校の放送では、地震が起こったという放送の後、家庭科室などで出火、火事が起こったことを想定して避難を行うというのが多かったので、そうすると建物から脱出しなければならないというのも大きかったですね。こういったどうして逃げなければならないのかという理由自体を理解しておくことは、もちろん小さなお子さんだと難しい部分もあるのかなとは思うのですが、避難訓練できちんと避難をする、その練習をしておくということ自体の大事さを伝えることにもなると思いますし、何よりいわゆる想定外の事態が起こってしまった時に、自分自身である程度考えられるということだけで、パニックにならずに冷静になれるという部分もあるのではないかなというふうに個人的には考えています。避難訓練をするときに、先生方から指示を受けるその内容をもう一度自分で理由も一緒に考えてみる、そういった働きかけをお家でもしていただくと効果は上がってくるのかなというふうに思っています。あとはですね、先ほども少し話に出ましたが、学校にいる間に必ず被災するというわけではなくて、例えば通学中に被災してしまう、地震が起こってしまうといったこともあり得るわけですよね。こういった場合にどういうふうに行動したらいいかというのが、なかなか子ども一人で判断するのは難しい部分もあるかと思います。一番いいのは、もちろんお家の方と どういったところが避難所になっているかということや、もし一緒にいないときに災害が起こったらどこで待ち合わせをするかといったようなことを事前に決めておくということが一番効果的かなとは思うのですが、最近というか私が小学生だった頃ですので、もう十数年前になるかなと思うんですが、その頃から生活、小学校だと生活という時間だったり、あとは高学年になってくると総合的な学習の時間というような名前の授業があって、その中で地域の防災について考えてみましょうというような授業が私の時はありました。こういった中で自分たちや地域のボランティアで参加してくださる方たちが考える危ない場所というのをリストアップして地図に書き込んでいくというようなことを行った記憶があります。これは災害に限った話ではなくて、不審者が出そうな危ない場所も確認しましょうといった流れだったように記憶しているんですが、こういった活動を授業の中でやった直後だと、お子さんの方も意識が高まっている時になると思います。この時に合わせて、もし何かあったらどの道を通ってどこで待ち合わせをするかというようなお話をしていただけると、万が一の際に備えることができるのかなというふうに思います。私自身はですね、小学校の時は行き帰りが結構小学校までの道が遠くて、しかもわざわざ遠回りの道が通学路に指定されていたので、そちらを通らないといけなくて大変だなと幼いながら思っていたんですけれども、この通学路を決めてあるというのは、単純に交通のその車の交通量が多くない道を通るであるとか、歩道がある道をきちんと通るといった交通安全上の意味もあると思うんですけれども、今避難行動を専門として研究を始めて、実際の避難行動、例えば東日本大震災であったり西日本豪雨であったり、そういった時の行動についていろんな方からお話を伺っていくと、移動の経路が分かっているということは結構意味があることかなというふうに感じています。というのもですね、やはり小さなお子さんであったり、その避難のために支援が必要な方については、避難行動を取る前に合流、どこかで待ち合わせて一緒に避難所に向かうといった行動が多く生まれているのですが、例えば小学生、中学生だと学校に携帯電話持って行っていないケースがすごく多いですよね。そうすると合流の難易度が一気に難しくなるんですね。東日本大震災の事例で言うと、あの時は発災直後からもう電話がつながらなくなってしまった状況でしたので、はぐれてしまったお母様を探しにスーパーに行ったり、近くのお店を訪ねたりというようなことをずっとやっているうちに時間が経ってしまって焦ったという方がいらっしゃいました。そうすると、もしかしたらお母様の方で自分で避難所に向かっているかもしれないと思いつつも、どうしていいかわからなくなってしまうようなケースが多いと思うんですね。その方は確かその直後にお会いできて避難できたんだったと思うんですが、もう一つのケースだと、車で出かけていた娘さんを迎えに行こうとした時に、多分娘さんがどこに出かけていたかについてはすでにご存知で、その道を車で向かって行って、たまたま道の上で娘さんもそちらの方向に向かってきていたので合流できたというような報告もお伺いしたことがあります。そう考えるとですね、例えばもしお子さんと一緒にいない時に被災したら、お互いに小学校に逃げて合流しましょうというふうに決めていたとして、保護者の方も例えばご自宅にいらっしゃったら、ご自宅からその小学校へ急いで向かわれると思うんですけれども、この時に通る経路も大体分かっていれば、 もちろんその被災直後ですので通れない道もあるでしょうし、必ず絶対この道というわけにはいかないとは思うんですが、それでもいつも通りそうな道がここかここかなというようなことが分かっていると、迷わずに避難所まで向かうことができて、きっと避難行動をすぐに選べるようになると思うんですね。しかも通学路として決まっているような道をいつも通るようにしていれば、ある程度の道幅が確保されたところであったり、学校側でも安全について考慮した上で選んでいる道だということが多いと思いますので、通れる可能性も高いのかなというふうに思います。ただ例えば地震が起こった後に津波の可能性があって、通学路が海沿いを通っているといった場合は、そこを通らないようにご家族皆様で改めて確認して、そこではない道を皆さんの共通の認識として、ここが避難経路だというふうに考えておかれるのが大事になってくるので、一度皆さんがお家にいらっしゃる際に確認されるのもいいかなというふうに思います。災害が起こるたびに想定外の事態というのは起こってしまうものですが、私は避難行動については事前の備えで変えられる部分が大きいものだと思っています。災害の状況に合わせて避難の行動を変えなければならないケースは多くありますが、その基礎となるどうして避難行動をしなければならないのか、どうやってその避難の先、避難所を選べばいいのか、そこまではどうやってどの道を通っていけばいいのか、そういった考え方の部分を事前に身につけておくことでこそ、その場に応じて臨機応変に自分の身を守る行動ができるのではないかと考えています。お盆休みでご家族皆様が揃う時間も多くなっているというご家庭の方も多いかと思います。しかも今話しておけば防災の日9月1日に向けて考え方を身につけるちょうど良いタイミングなのではないかと思います。ぜひ皆さんで一度話し合っていただけると嬉しいです。報告ノートでは、特にお子さんがいらっしゃる家庭向けに、どうして避難行動を取らねばならないのかという理由を考えることの大切さ、避難経路まで考えておくことの大切さについてお話しいたしました。ご自分にとっての避難のこと考えていただけるととても嬉しいです。また来週お会いいたしましょう。